ただいまの時刻は15時30分です。休憩前に、引き続き、休憩前に続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順6番8番今村貞一議員。
はい、
はい、今村貞一議員。
8番今村です。
8番今村貞一議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、それでは質問させていただきます。任期最後の、一般質問になるんだろうと思います。その中でこれまで、いろんな形で、質問させていただいた中のやはり、気になる3点、これを今回、させていただきます。町長の饒舌な言葉でなかなか本当の真意がつかみづらい答弁をいただいておりますが、飾りのない率直なお言葉で、お答えいただければ私の頭でもすごく理解できるのかなという気がします。そのような中で答弁をしていただきたいと思います。まず最初はやはり前段でもありました、人口減少に関わる、対策ということで、言われておりました。そのものに対応できるようにということで中後の住宅団地の活用についてという、タイトルでございます。今地方創生という言葉が盛んに出て、人口減少の歯止め、都市一極集中を、打開するための街づくりを考えろということなんでありますが、私今前段の高橋洋議員が1番の、2と3という説明をして質問しておりましたけれども、これは私もこの気持ちの中ではやはり受け手の、最低限のやはりこう形ではないかなという思いがしています。やはりどなたでも湯沢に来ていただける、気持ちよく来ていただけるためにはそれなりの対応を取った中でやはり受け入れをしていただかなきゃならないんだろうとこう思います。その点では本当に金のかかる、ごくかかることではない気持ちの中での受け入れ体制だというふうに私は受けて聞いておりました。この中後の住宅団地の活用についても以前宅地造成をして販売をし、やはりその中でも成功しなくて失敗をして今凍結状態という形になっております。そういう点では受け入れ仕方によっては私は大いに、入ってきてくれる可能性のあるものだと思っています。それで湯沢町が先の統計では消滅自治体になるということを言われておりました。消滅っていうのは単になくなる消えるわけじゃないですけど、 SF 映画みたいに一極消えてしまうということではない、その湯沢町という自治がなくなるか存続するかということだと思っています。そのような中でですね、やはり人口増加のための施策というのは続けていかなきゃならないはずであります。現町長も今8300そこそこの人口1万人までなんとか伸ばしたいという意気込みを持っておらって、そのための施策を今十分展開しつつあるんだろうと思います。そういう中でその中後の住宅団地をやはり今凍結をした状態でこのまま何年先に行くのか、あれを住宅団地から例えばまた他の用途に変えていこうとするのか現段階ではちょっと分かりませんが、私は今のその住宅団地という中で活用するには土地の一定期間の無償で貸し付けて、そしてその 建設する住宅の家族構成によってはですね、やはり住宅建設費の助成金というものを考えていけば、それなりに計画性が持てるんではないかなという思いがしております。まだ今盛んにマンションの定住にリタイアした人たちに住んでもらうということも言っておりますが、それよりも今盛んに生産年齢という言葉を使って、その人たちに町に来てもらいたいということを言えば、私はある程度家を建てたいという気持ちのある人たちはそれなりのもう計画を持って、いる人たちだと思います。その中で土地を買って家を買ってってなると相当のやはり金額がかかるわけです。それを土地を10年20年というそのパターンで無償で貸し付けて、で住宅資金をその家族構成に応じて、助成してくれれば、これはたとえ、遠くても遠いというか今住んでいるところから遠い地方と見られた湯沢であっても考えられるんではないかなという、私はそういう気持ちがしておりますので、今のその凍結している住宅団地のやはり回答をしましてですね、こう計画、年次的な計画で、少しずつ増やしていくということが私は大事ではないかなと思っております。その辺で、町長に伺いますが、そういった今中子の住宅団地、それを今後どのような形で活用されようとしているのか、またこの助成金制度とか無償貸与とかそういうものについていかに考えているかお伺いいたします。
終わります。いいですか。
はい。
8番今村貞一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今村議員の質問にお答えをいたします。人口1万人の目標というのは元気な湯沢を作っていくために掲げたものであります。その目標に向かってですね、観光の町湯沢の再興や企業支援、企業誘致、子育て支援の対策等を今行っているところでございます。減少傾向が進んでいます。現況はこの1万人大変厳しいというふうに思っておるところでございますが、目標を掲げ、まず減少傾向の低減から維持増加と進む足がかりをつけたいと考えております。人口減少問題への対策として上中子団地を活用したご提案をいただきました。企業誘致に合わせて集団的に分譲ができてというようなことができれば一番いいわけでございますが、なかなか現状では難しいと思っております。今まで、もうですね、この企業誘致と合わせてあそこの上中子の宅地造成をというような話も、来ていなかったところでございます。今後もですね、企業誘致を進める中でこの上中子の宅地造成、上中子団地の活用というものも、考えていきたいと思いますし、先ほどお話がございましたようにですね、若い人たちが住むことのできるという中でのそのあるいはその I ターンや U ターンや新たに湯沢町の定住人口を増やしていただくことのできる方々が湯沢に来て上中子を活用していただくということはできれば最高だと思っております。今回のこの一定期間の無償貸し付けについてはですね、今後の対応の中で条件として導入の必要性があればまた研究してまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員2回目の質問を許します。
はい。町長、そう言って1万人を目指すには観光だけ、ではなかなか難しいということは百も承知の上でありますし、少しでも定住人口を増やすということがまずは大事だと、こういう中であります。そういう中でやはり若い人たちに住むというのはやはり住む場所をきちっとした提供してあげないとなかなか町に住もうという気にはならないわけでありますから、内々の予算で家を建てたいという中であっても やはり土地代は当分免除してもらえると、家族構成によっては補助が少しは出ると、こういうものは、はっきりすれば、確かに皆さん選択の余地は十分考えられるはずであります。それが、10年、20年、であったとしてもですね、これから、今、1世代、2世代、あらばに言っちゃ3世代と、ユーザーに住んでもらえるということになれば、それはもう十分、プラスになるわけでありますから、今の新たに自分が土地を探して、来てもらうことよりも、町がお膳立てをして、やるということは、本当の重要の施策の一つだと考えます。今、ああやって湯沢学園の工事が全て完了すれば、土は、どこかまた移動するんでありましょうから、そうしたら、本当に土地を全部でなくて、全体の区画の中で、第一、第二、第三とやった、区切った中でね、集中してそこに建てさせるということを考えれば、私は本当に今、なんとか人口を増やしたい、定住人口を増やしたいということについては、大いに貢献できると、そういう考え方であります。町長も今、機会を見て、あるいはこれからの考えてということを言っておりますが、やはりこれはどこの自治体もみんな家を提供して住んでくださいということを今盛んに言ってられるわけですから、その家までつけて貸し出して住んでもらうという状況にまでには湯沢はなかなかならないんでしょうから、どうしても土地、それと家を建てるだけの資金の、減額で建てられるというような方向をきちっと示すということは、私は確かに重大な、施策だと、重要な施策だと思っています。このことについて、今の土が28年で完成するんですから、それから29年ぐらいに完全にまた、復元するのかどうか、その辺の見通しと、本当にそういった基本的な考え方は、年次計画で立てるということであればそうで、もうよろしいですので、その辺を最終確認をさせていただきたいと、こう思います。
はい、8番、今村沙織議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。上中郷の宅地造成、本当にこれ活用できて、そして新たな方々やですね、住んでいただくことができる人たちが来ることは願ってもないところでございますので、これからですね、上中郷についてどのような形態がいいのか、これまたきちんとですね、進めていきたいと、こういうふうに思っています。まず第一にですね、これは前のパンフレット、これ何て言うんですかね、リーフレット、パンフレットって言うんですかね、ですけれども、やはり現状のですね、その平米7万4千円から、違うか。分譲単価、平米2万7000円から2万9000円というような、この単価が出ていて、その分譲価格が740万から199万、約200万というような分譲価格になっておりますけれども、果たしてこれらのことについてもですね、今の、いわゆるこの、置かれている、その土地の単価とですね、どのようであるか、ということも考えていかなければならないと、こういうふうにも思いますし、先ほど、今村議員がおっしゃっていただいたようにですね、町としてもポツンポツンとというようなことになってきた場合にはですね、ランニングコストというような部分もございます。除雪排雪、全てのインフラが整っているわけですけれども、そういうことを考えていくとですね、区切りをつけてというようなやり方についても、一つの方法だと思いますし、先ほど冒頭区画を設けてですねということもそうだと思いますし、また一定のそのいわゆる無償貸付をはじめとしたインセンティブというようなものについても、これから研究をしていくことができればというふうにも思っております。この土については工事が終われば、 のことについてですね、残土のことについてはですね、ちょっと私の方で、なくて担当課の方で答えさせていこうと思いますので、そのことについてはお願いしたいと思います。いずれにしても、まあ、上中湖のこの宅地造成については、まあ、町として取り組んできたところです。まあ、しかし、まあ、時代も変わっていて、マンションが今1棟10万とかあるいは30万とかというところもありますし、それらをよく踏まえた中でですね、どのような方法があるのか、これから検討していきたいと、こう考えています。以上です。すいません、言い違えたようでありますので、分譲価格は740万7000円から1990万ということで、大変失礼いたしましたが訂正をいたします。以上です。
次に補足説明を求めます。はい、補足説明、高橋教育課長。
はい、はい、教育課長高橋です。それでは、町長のに補足説明させていただきます。あ、ここに置いてある土ですね、実は皆さんご存知のように湯沢学園からの、残土ということで、当初乗田工学の埋め戻し材ということで、計画していたそうです。うちの方側とすると、そういう形になるんだろうなということだったんですが、実際乗田の跡地を埋め戻し材はまたその残土を使うと、検査とかが必要だということで、その土は使わないというようなことで現在そのままになっております。ただ今町長がおっしゃったように、それについては、今後何らかしらの処分は、しなければいけないなというふうには思っていますが、今のところですね、実際、じゃあどこに処分しようかというのは全く、教育課としてはなかなか考えられづらいところではあります。はい、
はい、高橋教育課長の説明が終わりました。それでは8番今村貞市議員、3回目の質問を許します。
はい、今後の課題は、町長はこれから年数をかけて、考えていくということでありますか。年数をかけてということは本来答弁的にはね、そう言いざるを得ないんでしょうけれども、これをやはり今の地方創生とかいういろんなその人口減少を歯止めにするための、受け入れ体制をするには、やはりもうそんなに5年10年といったスパンを、持って対応するわけにはいかないんですよね。早急にやはりそれは考えて いかなきゃならないはずであります。ましてやそれまでにはあそこも確かに、更地にする必要があるわけですから、それの残土の整理というのはきちっとやはり考えていかなきゃなりません。今町長はそのようにこう検討をするという答弁をしておりますけれども、今のこの地方創生というその文言からしてみて、どのぐらいのでそれをある程度の着手といいますか、その受け入れ体制を構築していこうという、その年数の期限はどのぐらいをこう考えておられますか。はい、お答えください。
はい、8番今村貞一議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは答弁をいたします。軽々に期間あるいは年数を言うことはたやすいことだというふうに思いますけれども、決してですね、今どうしてもやはり経済というのは需要と供給のバランスというものがございます。そういう中でこの上中湖の宅地造成、宅地分譲地についてですね、そのやはりその何ですかね、需要というもの、それをやはり見込んでいく中で、この確かにその地方創生の中での受け入れ体制ということを、考えていかなければならないわけですけれども、今までの、考え方的にはですね、そのかかった金額を回収しようなどということはもう全く考えていてはダメだと というふうに自分は思っておりますし、まあ、例えば銀行なんかもですね、貸し倒れ引当金を積み上げておいて、それをですね、まあ、当てて、その処分をするというようなやり方と同じように、今までの出した金額ということについては、まあ、あまり考えることなく、あそこをどのようにして活用していったらいいのかということをね、これから考えていかなければならないと思っておりますので、その、ね、着手の期限ということをというふうに今おっしゃられましたけれども、まずどういうふうにしていくかというところから始めなければなりませんので、それが着手といえば着手ですけれども、その今後の、まあ、見通しについてですね、この今、中後の宅地、乗田工学跡地についても、今ようやく、ああいう、その今、何ですかね、平米数で上から見た、撮った航空写真をつけて、そして、ユーザーの街のどの場所にというようなやり方を、今回初めてだというふうにも思っています。あれで、まあ、来るという、すぐに来るということではないとしても、しかし、限られた予算の中で、まあ、取り組みをしていこうということで、まあ、進めているわけでございますから、この中後の宅地、上中後につきましても、今後ですね、まあ、政策の方をですね、担当課を通じて、まあ、取り上げて、考えて、まあ、いきたいと、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項1についての質問を終わります。8番今村貞志議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。2問目です。この動画館建設の最終判断はいつかと、こういうタイトルでありますが、まあ、これは町が動画に関わって、まあ、20数年が経つわけであります。動画の街づくりの一環で開催を始めた全国動画展、前回、表彰式を終わりましたけれども、19回という回を重ねているわけであります。収蔵作品、これも740点というふうな膨大な数になっているわけであります。そしてこのそもそも動画の街というその動画の位置づけについてですね、これまでも全、町長、あるいは現町長にも私一番最初の就任当時にお伺いしました。しかしあの動画の事業は、まあ、教育的観点から始めたものだとか、あるいは観光目的で今は継続しているんだとか、そういう言葉自体は聞いておりません。まあ、そういう中でですね、今回数を結局重ねるだけで収蔵作品がどんどん溜まっていくわけですよ。前回の表彰式でも町長は、いや、20回、21回と継続していきますという挨拶をされました。しかし、現議長は、もう回数は十分重ねたんだから、これを生かすことがもう責務なんだというふうに言われました。本当に来年がまあ20回という一つの節目の年になるわけですが、まあ、それまでに、ここの動画展に関わって、来ていただいた、まあ、ボランティアの人たちというんですか、当初は実行委員会の実行委員だったそうですが、まあ、途中から運営委員会、になって、まあ、19回というふうに回を重ねて、来ているわけです。その人たちの思いというのは、ただただ絵が好きで、毎年応募してくれる、それをどう審査に回して、賞をつけるか、そういう安易な考え方ではないと思うんですよね。やはり最終的な終着点というのは、皆さんそれぞれ運営員さん、お持ちになって、そのためのに向かって会を重ねてきているわけです。先には地域の住民がその動画を、まあ、東吉野の活性化の起爆剤として利用したい、動画館建設をしたいということを、まあ、全部資料提出して、出しましたけども、まあ、それらも今全てこう無になっているという気がします。前町長は雪国館に増築してやるんだと。しかし選挙前には やはり独立した動画館が必要だということも話されておりました。まあそれを真に受けるわけではないですが、現町長自体が今表彰式において、実行委員長の湯沢町長田村正幸という形で表彰状を渡しているわけですから、これをただその20回21回回数を重ねるだけで、まあ、満足しているということでは私はないと思ってますが、まあ、町長自体が本当にあれは大事な町づくりの一つで、もう教育も観光も全て含んだ中で生かさなきゃならないという考えであれば、もう率先してその意思表示をやはりするべきではないかと思っています。それで、もし本当に町長が今この動画館建設についてですね、自分の意思が固まらずに、例えば20回21回というふうに回を重ねるとしたらならばですね、もう一つの町民にとっても運営員さんにとっても限界を超えてくるんじゃないかなと思っています。もうそうなった時にはじゃあどうなるのかなというのが一つの心配があります。そういう点で、まあ町長が判断できないなら、住民に意向調査でもして、あの動画館が必要なのか、動画のそれこそ事業が必要なのかということをまず問う時期に来ているんではないかなと、私はすごくそれを案じています。ですので、もう19回目を重ねて700点、その経費も毎月予算で500万相当を乗せていますが、総額的に満額を使うわけじゃありませんけども、まず、6000万からの金を投資しているわけですから、今の基金の使って動画館の最終的な目標をどこに定めるかというのを、まず町長そろそろ本音でお答えをいただきたいとこう思います。町長はあの動画をどうしたいのか、それをお答えいただきたいと思います。
はい、8番今村財津議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、今村議員の2番、動画建設の最終判断はというところの質問についてお答えをいたします。まずですね、この動画展に多大なるご尽力をいただいておりますね、運営の委員の皆さんにはですね、本当に感謝をしております。御礼を申し上げたいと、このように思っております。まあ、川上資料画伯を記念して開催している全国動画展も第19回展の入賞入選作品が決まり、まあ、作品展が開催されているところでございます。動画館建設については村山町長の時に町民からの機運が醸成するまで凍結するという答弁があり、町内外へ動画を浸透させる施策として町並みギャラリーや特別展を開催し、さらに今年度はパリ展、そしてその凱旋展も東京、新潟、湯沢と3カ所で開催しているところです。またその間、動画のまちづくり検討委員会より東口に新たな建設をするという答申が出されています。新たに動画館を建築するということは、まあ、建設費だけでなく、まあ、長く、まあ、経常経費も必要になってくるということでございます。まあ、以前にも答弁させていただきましたが、その場所をどこにするか等を含め、活性化の視点や経済的な観点、そして町の財政的状況を踏まえ、様々な角度から検討しているところであります。そういう中にあって、このいわゆる建設の住民意向調査というものについてはですね、今のところ考えておりません。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、確かに町長、まあ、運営委員の人たちに、この尽力に、まあ、本当に感謝をするというお言葉をいただきました。その辺は、今、私はもう、今、初めてこう、対話して聞くんですが、町長は、町長就任以来、その現場で、皆さんの活、運営委員さんの 活動といいますか、活躍をこう、まあ、見ていらっしゃるんだと思います。そして直接やはり言葉もかけていらっしゃるんだろうと思います。本当に。そういうのをね、やっぱり運営さんはありがたいというふうに嬉しいという気持ちと同時に、やはり最終的にこれはどうなるんだろうという思いが、やはり忘れられないと思うんですよ。いつも頭から離れないと思うんですよ。だからその人たちが本当に20回、21回、喜んでこう回を重ねられるようなね、やっぱり方向性っていうのは、示してやる必要が私はあるんだと思います。ただ考えるだけで回を重ねているんでは、確かに周りの人たちが応援してくださる皆様方の、やはり限界というのもあるんだと思います。もう20年を超えてやってるわけですから、それが一つの形にならないということの、耐えられないその思いというのは、やはり、町長として、やはり、汲み取らなきゃいけないんだろうと思います。まあ、そういう人たちの向けてですね、やはり町長自ら、動画館をこういう形で生かしたい。何年後にはきちっとした形に、みんなに喜んでもらうからということは、私はもうすでにやって、来年作れていってるわけじゃないですよ。そうなれば一番喜ん20回の記念、ね、回数になるわけですから、それは新しい増加館でやれるようであれば、なおさらありがたい話なんだけども、町長が今慎重に考えている以上は、そうはならないんでしょうと思います。しかし町長自ら、あるいは担当校として自らやってることもあるかもわかりませんが、実質的には運営委員さんの方に、あるいは審査員の先生方にお願いして、この動画展を、まあ、継続しているわけですから、なんとか形にするべきだと、こう思います。私もあの動画館、動画化展で、動画展の発表会に、やはり何回か出席させていただいて、今年ほど出品者、あるいはまた審査員の方から、その動画館の、まあ、常設を願ってきていながら会を重ねてきたという言葉を聞いたことがありませんでした。そしたら、運営委員さんと、審査員の先生方の中の間では、来年こそという思いで毎年の会を重ねてきたんだそうであります。そのことはやはり町長は町長としてやはりしっかり受け止めて、これをどう継続していくのか、これははっきりやはり示す、もう、時期に来ているわけです。もう19回という回数を重ねて、まだ判断がつかないということはありえないと私は思っています。ですから、ここで資金を調達、財政の、緊迫した財政の中から資金を調達するという、一から始めるんじゃなくて、まあ、ある程度基金もあるわけですから、その基金を有効利用した中で、再度その動画館建設の是非をですね、しっかりと町長としてやはり発信すべきだと、こう思います。それもまた早急にということを言うと、なかなかそうはいかないと答えられるでしょうけども、町長としても、これは限られた年数の中で町政運営をやってるわけですから、自分の任期中にやはり白黒つけるという一つの責任はあるわけですから、その辺をやはりしっかりとこう、お答えをいただきたいと、こう思いまして、2回目としたします。
8番、今村忠一議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、2回目の答弁をいたします。運営委員の方々をはじめとしてですね、建設について本当に真剣に考えていただいているということは承知をしております。まあ、私もですね、この町長になって1年と3ヶ月経ちますけれども、その中でこの動画館をはじめとしてどのような形でして行っていけばいいかということも本当にですね、真剣に考えているんですよ。ところがですね、考えているんですね。多分今までの町長さん方もそのように考えておられたというふうに思いますよ。正直 なぜならば、今ちょっと事務方のに話を聞くとね、基金、いわゆる1億円のお金が積み上がって、もう15年経過しているということですよね。私はまあ1年3ヶ月ですから、その13年ぐらい前からそういうものがあって、そして動画の町ということでの取り組みがされてきていた。にもかかわらず、ここに15年経ってもまだ経っていないというところが、やはり、今のその、ことをまあ物語っているというか、そういう部分があるのではないかなと思っています。私も、その町づくりという中で、この動画、温かみ、いわゆるノスタルジー、昔の郷愁を感じさせるこのものはですね、観光の町ユーザーにとっては大変大事な観光資源であるとともに、先ほども高橋岩尾議員が言ってましたけれども、外に誇れるものであるというふうに思っています。19回を重ねて5944点が今まで出品がされているところでございますし、そこらのところも合わせてですね、その何よりもやはり、町という一つの経営者ですよね。経営というものを任されたときに、多分今までの町長さん方も含めてそうだと思うんですけれども、どうしてもその、収支というようなことも含めて考えて いるのではないか。確かにそのこれは一つの社会教育をはじめとして素晴らしいことだと思います。福祉とか介護とかそういうところと同じような点もあるというふうに思いますけれども、しかし一方でやはり町としての経済状況ということも考えた上で検討してきた、今まで来ていたのではないかとこう思っています。私も今その温泉通りの活性化、そしてこの湯沢小学校のこの跡地の活用、近隣公園5000平米をしていくわけでございます。それらの中でですね、考えてまいりたいというふうに思っています。たと、そのこのいわゆる美術館についてもですね、流行っているところと流行っていないところがありますよね。例えば、長野の安曇野の、これ何ですかね、千尋美術館ですかね、あそこなどは、素晴らしい広大なロケーションの中で、人々の気持ちを和ませて、そういうところだというふうに聞いておりますし、私が何度も申し上げる足立美術館などもですね、横山大観130点をはじめとして、あの庭園であるとか、そういう売り物の中でお客さんを集めておりました。一方で私もですね、いろいろなところを回らせていただいておりますけれども、例えば伊豆に行ったときに、川端康成さんと尾崎紅葉さんですかね、の美術館、博物館が一緒になっているものが下田だったか、というような気がしますけれども、行ったときに、やはりなかなかやはりお客様がいらっしゃらなかったということもございました。ですので、箱物はどうだという言い方をする若い人たちもいますし、そうではなくて、これを町として生かすべきだという方々もおられます。その中で、やはり町を経営するという、経営者という部分になったときには、その部分も含めて、やはりきちんと考えていかなければならないと思っておりますので、建設をやめたと、いうようなことではなくて、あるいはこれ今すぐにやりますよということではなくて、それらも含めてやはりきちんと考えていかなきゃならないんだというふうに思っています。例えば今のロープウェイ事業所の問題につきましても、あれは湯沢町にとってなくてならないものであるというふうに自分は認識しています。しかし一方で年間のいわゆる修繕、あるいはそれらの事柄に対して1億円という金額が今出ております。今年の年度は1億2000万が出るわけですけれども、そういうことも含めてですね、この動画の街ということをどのように取り組みをしていったらいいかということを本当に真剣に決めて、その上である種やはり収支というものを考えていくということもとても大事なことだと思っておりますので、それを今申し上げたことを総合的に判断をして、いずれですね、どのようにずっとこれをまた引きずっていくというわけにもきっと1億円という金額があるわけですからいかないと思います。 しかし近い、いずれですね、その中で、判断をする時期が来ると思いますけれども、湯沢小学校のあの跡地の活用の含める中で今後考えていきたい、こういうふうに守っておりますので、ご了解をいただきたいとこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に3回目の質問を許します。
はい、町長、今確かにそう答えています。軽はずみな発言はできないんだと、精査しなきゃいけないんだと。しかし現実的にですね、計算しながらやって、あ、黒字になるからじゃあすぐ作れるね、着手しようということは現実の問題の中で出てこないはずですよ。前回東口の活性化委員会っていう人たちが、まあ、あの場所とそれから美術館構想の図面を書いて、そして、運営の形まで示して、これがあればあの十分あの町に負担させなくても運営できるという形まで示したじゃないですか。そうしていながらですね、それをまだ町長だってしっかりとそれを見ているわけですし、話も聞いているはずであります。そういうことをしていながらですね、町は町で独自でその、まあ、そろばんを弾いて、本当に利益が出るようで町の負担がないようだければ考えるという方は、私は町長としてやはり逃げではないかなと思っています。町長は任期今一期4年でありますから、あのまだあと残り2年あるわけですけども、町長の今の町長の期間の中である程度の方向づけはしなければ、私は次のもし次の町長に移ったとしてもそれは同じ結果になるんじゃないですか。今もう3代町長が続いているにもかかわらずこれが現実化できないわけですから、それはただ本当にあのそろばん弾いて、収支がうまくないから、うん、これはすぐには取り組めないんだと、よく言えば基金の1億はもっと他のところへ使いたいんだという考え方をしてしまうかも分かりません。まあそういう中で、あれはじゃあ使わないんだからもう1年2年使っていけば原資はもっと増えるんだという考え方の中でじっくりと考えようということであればですね、それはそういう方向できちっとその運営委員会の人たちにも示すべきでありますし、動画のその方向性もまあ町長コラムの中でもいいですが、そのきちっとやはり町民に示す必要もあると、こういうふうに私は思うんですよね。今あの封筒やユーザーの封筒の中には動画の町ユーザーと国に書いてありますね。その動画の町ユーザーというのが一般町民8300人そこそこの町民が、本当にユーザーはその動画の町ということを本当に認識しているかどうかということを町長は考えたことありますか。そういう中でですね、今もこの、まあ、19回展の今展示がやっております。一時は小学校学校の方もその見学に回っていたという時期もあります。まあ今も現実に、見学に行っているかどうかそこら辺は定かでありませんが、そうやって子どもたちにやはりその動画の持つ夢というか想像力というか、そういうものというのはやはり一つのまあ単なる絵として見せるのではなくて、その絵の奥に潜んでいる考え方、想像力、そういうものというものはただそこに公民館に展示してあるんで見てくださいというその広報活動だけでは本来私は不十分だと考えています。まあ、その辺のところから今の動画の19回終わって来年20回という節目にあたって何らかの方向づけをやはり示していただきたいと、こういうふうに思っています。そのためにはやはり町長がもっとその積極的に動画をユーザーの町の財産として位置づけて、その動画を生かした町づくりをしようということをやはりもっとこう町民全体にアピールをしながら将来像をしっかりと示す、こういうことは私はもうこの任期の中で、作りとまでは言いませんが、任期の中にまず示して、そして次のステップの中では現実化させるという、こういうやはりあのプログラムといいますか絵をですねやはり示していただきたいと、こう思います。 そうしなければですね、私はこのもう町民からもこの絵の動画の持つ魅力とか動画を開催するということ自体いろんな意見が出てくるんではないかなという気がします。まず実行委員の運営委員さんの人たちが本当に、悔しい思いを飲み込んでね、20回と重ねてくれることを願ってはいますが、その先にはやはりきちっとした町長のその方針をやはり示すべき、そういうふうに考えます。まあ今私はそんなこと言いましたけども、町長がとにかく今の経済状況から考えて、財政状況を考えればとても今すぐには手はつけられないという考え方をするんであれば、じゃあそのどうなったらじゃあそれを生かすかというところまでやはり示していただきたいと、こう思います。やめるのか、続けるのか、これはやはり今の町長に私は判断を委ねたいと、こう思います。そうすれば実行委員さんの、運営委員さんの方も、ユーザーの動画の魅力、マイナス減になるか、プラス減になるか、はっきりとしたある程度の方向性というのは出るんだと、こう思います。町民もしっかりとした中で、その動画の持つ湯沢町の意義をしっかり受け止めた中で、正面からその動画の町、動画の絵というのを見てくれるんじゃないかなと思います。全体的な今、町民が今も鑑賞してくれる人数なんかについても、まあ、報告はありますけれども、伸びてないですね。増えてない。それがやはり現実なんですよ。それはやはり町長自体、町の担当課も含めて、町のその動画の持つ意義というの、その、アピールというんですか、そういうものはやっぱり活動が、不足しているという言い方をしたら失礼なんでしょうけども、そういうことなんだと私は思います。知る人が知る、知らない人が知らないということ。今、湯沢町はスキーの町だといえば、町民8000人ほとんどは、ああ、湯沢はスキーの町ですよということは知ってるかもわかります。しかし、動画の町ですかと聞いたときに、すぐに、いや、湯沢は動画に取り組んでいる素晴らしい町だと答える町民は何人いらっしゃるか。そういったことを考えるときに、やはりトップである町長が動画の持つ意義、そのものをきちっとやはり町民に知らせなければならないんだと、こう思います。動画館も建設も含めてですね、雪国館に持っていこうとするのか、単独で作ろうとするのか、その辺をはっきりとこう、やはり示していただきたいと思います。その中で最後にそういった形の中で、答弁を伺いいたしますが、今、現町長は、雪国館に増設して、その雪国ユーザーの絵と日本画と動画を合わせた美術館構想というのは、持っていらっしゃるんですか、それとも持っていないのかな、その辺をまず最後に伺って、終わりにしたいと思います。
8番今野佐伯議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
いろいろと質問があったというふうに思います。一番最後のこのいわゆる動画館とですね、雪国館併設でというような話もございましたけれども、それらも含めてですね、今は検討していかなければならないというふうに思っています。いずれですね、こういう形で、動画館も先ほどもお話があった通り、基金を積み上げて15年経過をしている、そういう中で、動画のまちづくり、動画のまちということで、19回進めてきていた一方で、今村議員がおっしゃっておられたように、その動画展を開会しても町民の方々の見る人が少ないのではないか、そういうのが現実だというようなお話もございました。それは一つには私たちこの行政がきちんとした動画のまちづくりということについて進めていなかったのかということもあるかもわかりませんし、逆に一方でそういう関心が町民の皆様方にないのかもわからない。これ自体もよくわかる、はっきりとその調査をしているわけではないので何とも言えませんけれども、そのこの動画のこの基金、いや、すり替えてはいないんですけども、そういう中でね、 そのいずれジャッジはっきりしなければならないときに今来ているというふうに思っています。前回もですね、上村前町長さんの方ではですね、その雪国間併設でということが出されていたというふうに思っています。しかしこれがまあなかなかまあ結局決まらなかったわけですよね。だからそのまあコンセンサスというものがきちんとまあ町民の皆様をはじめ取れなかったのだったかもわからないんですけど、で私につきましてもさっきのその南雲正議員の方からのその今あそこの楽町だな諏訪八千八千という、まあ、お話があったときにですね、まあ、民有地ということもあったり、まあ、駐車場の問題があって、あそこの場所ではいかがかということをお話をしてきたところでございます。まあ、今回のこの19回の、その、についてもですね、その豊口先生をはじめ、川上家の方とのお話の中でも、まあ、全面的な協力ということも、まあ、伺っているところでございますので、このいわゆるその動画の町ユーザーという中で、その今の動画を活用したその町づくりがその観光客の皆様を呼び込むことや、あるいはこの、町に住む者にとってのその潤いというようなものが あってですね、その必要であるということであれば、この建設について、まず場所についてどこにするかというようなところから入っていかなきゃならないと今いうふうに思っておりますし、再三やはりですね、行政運営も、まあ、今までの、その国がそうだったと思うんですけど、必要なところにお金をということで、まあ、足らないところは借金で約1000兆というふうにはなっている、そういうような状況も打開をしていくという中では、地方行政も一つの経営だというふうにまあ思っています。したがってそれらのことを踏まえてですね、検討をして、そして、今回のこの動画の間についてもですね、考えていきたいと、こういうふうに思っております。これが活用されて、その建物 にお客様が大勢お越しいただいて、そしてこれが地域に根ざして、地域の方々が喜んでいただくものになるんだということであるなら、それはそれとして、作り上げていかなきゃならないというふうに思っておりますが、現時点ではそれらのことも含めて場所や、ですね、検討をさらに重ねていきたいと、こういうふうには思っておりますが、ただ今15年の基金を積み上がって今までできなかった、これをどうするかということの、まあ、最終的な判断をしなければならない時期に来ているなというふうには思っておりますので、ぜひですね、この検討について早めていきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項2について質問を終わります。8番今村貞一議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、
残り時間が7分、
はい、時間がなくなってしまいました。湯沢学園12年教育の集大成はいかにというタイトルでございます。法小中連続する12年一貫教育学校湯沢学園が28年4月に完全な姿でスタートするわけであります。同年には県の教育方針も緩和され、自治体で方針を進めることができる現行の小中体制も湯沢学園一校の体制も可能となるわけであります。そこで、全国に先駆けて12年生の現実性を見極めてですね、法小中連続12年の一貫教育を進めるという観点は、教育庁が進めている12年間の一貫教育ともやはり符合すると考えています。そこで、この12年一貫の教育、12年生というその保育園から子ども認定子ども園の3年間と小学校6年中学3年合わせた12年生というその制度を、やはりこのスタートした時点でですね、構築する必要は私は大事ではないかなと思って、います。そこで、教育庁に、その教育庁が唱える12年教育とは一体、どういう形なのかをここで、確認させていただきたいと思います。1回目終わります。
一問、もう一問続けて
や
ってください。
いいです
か。これは2つに分けてありませんから。
はい、町長に同じ考え方であります。現町長が、現教育長が今29年の4月まで任期がある中では、まあ、教育長体制を取られるわけですけど、それが過ぎた時点では、こんな町長が教育長を自ら任命して、教育行政に自分の考えを示される時期になるわけです。まあ、そういう中で、この12年一貫教育というものについて、町長はどのようにお考えになられているか、町長にもご意見を お聞かせいただきたいと思います。終わります。
はい、8番、今村佐々木委員の1回目の質問が終わりました。それでは教育省の答弁を求めます。
はい、
教育省。
それではまずはじめに私から12関連の一貫教育の考え方についてでありますが、平成25年の12月議会で今村議員からの学年表示の質問に対して、湯沢学園は湯沢町が独自につけた愛称であり、保3歳から5歳の3年間、この保の中には未満児もおります。それから小6年中3年の12か年の一貫教育体制です。9年制表記は学校教育法第1条に示されている学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の小学校6年と中学校3年を一貫教育の視点から町がつけた愛称ですと答弁しております。議員ご指摘の認定こども園からの1年制表示についてはユニークな発想ですが、園児には馴染みもなく混乱が予想されると思っております。認定こども園では可愛らしい呼称にする中で、小学校入学に向けたソフト面のアプローチカリキュラムの内容を充実させることが重要と考えています。なお、文部科学省が検討している学校教育法第1条、学校の範囲の改正、つまり小中一貫教育学校、これはまだ仮称であります、と小中一貫型小学校中学校、これも仮称でありますの9年間の一貫教育の法制化を平成28年4月1日施行を目途に、文部科学省が今現在制度設計しておるところでございます。この動向は、私が文部科学省並びに県教育委員会の担当者と直接情報交換をしているところでございます。今後とも法改正に伴う教育課程の編成、教職員定数を含めた人事組織、施設の支援などのメリットを確認しながら検討してまいります。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。続きまして町長の答弁を求めます。残時間2分です。はい、町長。
はい、長。
それでは今村議員の丸2について1回目の答弁をいたします。はじめに地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律がこの4月1日に施行されることに伴い、首長が招集する総合教育会議が位置づけられました。総合教育会議は首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進していくためと認識しております。しかし最終的な執行権限は教育委員会に留保されています。次に湯沢学園12年間の体制についてでありますが、今ほど教育長が申しましたことと私も同一でございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。今村貞一議員の一般質問の制限時間が参りました。以上をもちまして 8番今村太一議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、16時30分です。暫時休憩をいたします。16時40分まで休憩をいたします。